バッキー大阪のストレンジャーさんパラダーイス。はいはい、またまたやってまいりました。今回もよろしくお願いいたします。はい、今回はですね、音楽のコーナー趣味趣味ミュージックということで、先日ですね、行ってきました沢田研二のソロ活動50周年記念ライブバラードというタイトルのですね、沢田研二さんのソロのライブに行ってきた、こちらのレポートをお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ですね、この沢田研二、まあジュリーですよね。僕は本当に子供の頃からジュリーすごい好きで、で今もいろんな音楽聴いてるんですけれども、どんな音楽好きなのって言われた時に、ジュリーからキャリーまでって言っていつも公言してるんですけれども、まあそんな感じでね、僕の本当に音楽が好きになった原点っていうのが、やっぱりまさに沢田研二さんなんですよ。で、本当に子供の頃に初めて買ったレコードが沢田研二の TOKIO だったっていうね、なんかそういうところからもなんかすごい縁を感じるなみたいのがあって、で、子供の頃はね、本当になんか見た目のインパクトですげえなーみたいなところでわーわー盛り上がっただけだったんですけれども、大人になってから聞いて、本当にジュリー歌声すごいいいし、あとね、他のポッドキャストとかでも話してるんですけど、90年代から2000年代前半のジュリーが本当にいいんですよ。で、皆さんの、に知ってるというかね、皆さんがよくね、ジュリーいいねっていうのって、だいたい80年代の本当にすごい売れてた頃のね、有名な曲っていうのがいっぱいあるんでね、それこそ勝手に仕上がれだとか TOKIO だとか、まあそういった曲を筆頭に、まあいろいろね、80年代70年代から80年代にかけて、本当にテレビ番組とかね、ベスト10とかそういうのに出てた頃のジュリーの曲っていうのが、みんないいね、好きだね、知ってるよっていう曲だと思うんですけど、僕が好きなのはもうダントツ90年から2000年前半、このジュリーなんですよ。で、まあそんなちょっと皆さんの認識してるジュリーよりちょっと後のジュリーね、この間もNHK のソングスでジュリーのカバーなんて、ソングスじゃないや、カバーズか、うん、カバーズっていう番組でね、沢田研二特集ってジュリーのカバーをね、グリムスパンキーとかオリジナルラブの田島孝さんとかがやってたりとかしたんですけれどもね、そういうのもやっぱり80年代のみんなが知ってるジュリーなんですよ。だけどそうじゃなくて、もう僕が好きな90年代から2000年前半のジュリーね、この辺のジュリーの魅力っていうのと、あとは、まあ、そのジュリーのライブにがっつり行き始めたのは僕2000年代になってからなんですね。で、2000年代、2001年ですね、もう忘れもしない2001年に新しい思い出2001っていうアルバムをこうジュリーが発表したんです。で、そのライブツアーっていうので初めて僕ジュリーのワンマンに行ったんですよ。で、そっからハマって、2008年のジュリーがね、60歳の還暦記念のライブっていうのを、東京ドームと京セラドームでやったんですけれども、まあそのね、人間60年ジュリー祭り、ジュリーが60歳還暦になった記念ということで、ドームツアーをやったわけです。で、このドームツアーはね、もう夕方っていうか、昼の3時から夜の9時まで。まあ2部制に分かれてたとはいえ、80曲歌ったんですよ、ジュリーが。もうこんなすごいアーティスト、こんなすごいライブねえなっていうぐらい、本当にすごかったんですけど、まあそういうね、ライブとかも見てっていうね、とにかく2001年から、まあついこの間見てきたね、このソロ活動50周年のね、もう本当に、まあね、今やジュリーも70超えてっていうところでね、そういったところの、等身大の進行形のジュリーを、2001年から見てきた目線で、まあ、ちょっとね、マニアックな話もしつつ、今回はですね、本当にずっとジュリーを追っかけてる人とかも、はいはいって言えるような、ちょっとトークをね、ここから展開していきたいと思います。はい。ということでですね、僕はね、本当に2001年からジュリーのライブっていうのにハマって、結構ちょこちょこ見てるわけですね。で、まあ、2018年になるんですけれども、結構ニュースとかでも話題になったジュリーが埼玉スーパーアリーナの公演をドタキャンしちゃったよっていう、ちょっと騒動があったりとかしたんですけれども、その前、 その1個前のライブ、その1個前のライブっていうのは横浜アリーナだったんです。そのライブも僕見てるんですよね。で、その様子っていうのは他のポッドキャストでもやってるんで、ちょっとぜひそちらの方もお聞きいただきたいんですけども、その時からにちょうど古希記念ライブって、まあ、ジュリーが70になったよっていうところで、まあ、やってたライブだったんですけども、その時からそれまではですね、ジュリーはこの還暦ライブの時とかもそうだったんですけど、鉄人バンドっていうね、本当にもう最強のバンドを引っ提げてやってたわけです。だけどちょっとその鉄人バンドがちょっとバラバラになっちゃって、で、だけれどもずーっともうそれこそ80年代のお前がパラダイスとかああいう曲の頃からずーっとジュリーのバックでギターを弾いてる柴山和彦さん、この人と二人でもう柴山さんのギターとジュリーのボーカルっていうスタイルで2018年からやってるんですけども、まあね、そのなんか二人になってからっていうライブをね、初めて見たのがその2018年、埼玉スーパーアリーナのドタキャン直前本当に直前のライブだったんですけどね、うん、で、そこら辺とかも見て、ちょっとバンドのライブも本当に最高だったんですけど、本当にね、今のジュリーのスタイルっていうのは本当にギタリストの柴山和彦さんともうジュリーの声だけで勝負するっていう、そういうスタイルなんです。それでももうファンがちゃんとついてきて通用して、まあ、ボーカリストとしてのジュリーが堪能できるっていうライブ、まあ、これをね今やってるわけですよ。だからもうある意味もう本当にジュリーの声だけあればね、それでいいじゃんっていうのをやっぱり来てる方ってみんなそれを理解して納得してきてると思うんですよね。で、ちなみにドタキャン騒ぎがあって、その後ちょっと落ち着いてからジュリーがまたライブやるよって言った時のチケットってことごとく売り切れてるわけですよ。まあね、そのドタキャン騒ぎがあったっていうことで逆になんか宣伝になっちゃったみたいなのもあると思うんですけど、そんなにね、みんなジュリー見に行くんだ、すごいんだ、じゃあ私も見てみたいっていう人が多分結構いたと思うんですよねまあでも、まあいろいろそのバックボーンはともかく、まあそんなね、ドタキャン騒ぎであれを見てジュリーひでえなって思った人もいると思うんですよね。ねえ、なんか僕もね、なんかジュリーって昔からスーパースターだからちょっと高飛車なとこあるなみたいな、すごい正直思ったりもするとこあるんですけど、まあそういうのを含めてそれでもちゃんと本当にファンがついてきて、うん、まあそのドタキャンの後にもうチケットがものすごい売れたとか、なんかね、それでもちろん、まあ、今回のライブもそうですけども、もうものすごいお客さん入ってるわけです。で、僕はですね、今回ですね、神奈川県民ホールっていうところで見たんですけれども、こうライブ30分ぐらい前に会場の前に行くわけですよ、当然。そしたらまあ人の列がすごいすごい。で、神奈川県民ホールって結構大きなホールで3階席まであるんですけれども、全部ソールドアウトで、まあ、緊急事態宣言が明けたっていうのもあって、それまではね、一席ごとにこう開けてみたいな感じでね、お客さんを埋めたりとかっていうのがあったと思うんですけど、もう今回のライブはですね、もう全席びっちり 100% 満員だったそうです。で、ジュリーも MC で話してたんですけれども、なんかちょっと知り合いの人に、じゃあちょっと席、まあ一席二席取っとくよみたいなことを言ったらしいんですけども、本当にガチで満員にもうソールドアウトになっちゃったから、知り合いの分のチケットも取れなかった、ごめんみたいなことがあったみたいなエピソードもあったぐらい、もうそのぐらいね、本当にもう完全なる満員御礼っていうところですね。いや、もうジュリーすげえなーって思いつつね、本当にね、ジュリーはね、みんなが知ってる曲でも80年代の曲みたいな感じでね、もうなんか最近は本当にテレビとかも出ないし、で、ビジュアル的にはね、あんなにスタイリッシュなビジュアルで売ってた人がね、まあ、太ったりなんだりね、ジジイになったりみたいな感じで、見た目がみたいな感じになっちゃってはいるんですけど、それでもやっぱり彼の歌の力がどんだけ健在かっていうことだと思うんですよね。で、僕は本当に生で見てそれも思うし、まあいろんなね、もう本当に2000年代からずっと僕ちゃんとライブで生で見てるんですけど、 まあ、多少声がね太くなったなみたいなのはあるだったりするし、まあ、見た目これかみたいなもうヤギみたいなひげを蓄えてみたいなジュリーなんですけれども、まあ、そんなジュリーだけどやっぱりジュリーだっていうところで、まあ、そういう魅力っていうのがもう確実にあるわけですよ。でそんなジュリーのライブをねちょっと久々に見てきたっていう話です。はい。で、今回ですね、本当に50周年記念ということで、まあ、MC とかでも言ってたんですけど、デビュー曲の君を乗せてソロデビューした時のこの曲なんかも歌ってくれて、あとね、まあ、ここら辺からねちょっともう連続で本当にジュリーの、ね、初期の曲っていうのをやったんですけど、君を乗せて、それから追憶、そして見せられた夜、なんかこの辺がね本当に僕もすごい好きな曲なんですけど、あ、ごめんなさい、見せられた夜は違うわ。追憶ですね。で、その後に、まあ、その前後に、ね、見せられた夜っていう曲があるんですけれども、この曲がですね、まあ、ちょっとごめんなさい、ここだけ個人的な話をさせてください。僕ね、たまにね、ストレス発散とかもあって、こう、一人カラオケ行くわけですよ。で、その時に、やっぱりジュリーの曲とかも歌うわけです。で、ジュリーの曲って、本当にね、さっきからの話じゃないけれども、80年代の曲とかみんな知ってる曲とかから、まあ、90年代、2000年代って、本当に還暦ライブやるまで、ジュリーって、もう、自分のレーベル立ち上げたりとかしてね、ちょっとね、メジャーから引っ込んでからも、毎年、フルアルバムを出してたわけですよ、還暦まで。で、その中にはね、いろんなアーティストがね、曲を提供してくれたりとか、名曲とかもあって、本当にね、そのテレビとかバラエティだとかね、そういう音楽番組とかには全然、出てないけれども、すごいいい曲がいっぱいあるわけ。で、カラオケに行くと、結構そこら辺のね、80年代じゃない、90年代とか2000年代前半の、ね、なんか、結構コアなファンしか知らない曲とかもカラオケであったりするわけですよ。で、結構ね、そこら辺の曲を歌ったりとかですね、一人カラオケだったら、何この曲知らないみたいなこと言われなくて済むから、すんごい気持ちよく歌えると。まあ、そんな感じでね、まあ、ジュリーの曲をね、一人カラオケで歌ったりするんですけども、まあ、そんな中でですね、まあ、初期の曲とか、さっきもね、言ったね、実際今回のライブでやった、君を乗せて、それから追憶。で、もう一つ、ちょっと僕的には、ちょっとどうしても、入れなきゃいけないっていうのが、見せられた夜って曲なんですね。で、この曲は本当に僕のね、自分の声域がすごくあって、すごく気持ちよく声を出せる曲なんですね。だから、もう本当にね、一人カラオケ行った時も、これ歌うと本当、ああ、気持ちいいわ、みたいな感じで。で、なんか分かりにくい例えで、あえて言うと、メイ・ジェイさん、ね、レディ・ゴーで有名なメイ・ジェイさんが、いろんなカバー曲をちょっとやってるんですけども、山下達郎さんのライド・オン・タイム、これがメイ・ジェイさんのちょうど波長にあってめっちゃ気持ちいい曲だ、みたいなこと言ってたんですけど、わかる。俺にとって、見せられた夜がそれですみたいな、なんかそういうねところなんですけども、まあ、とにかくね、すごい話脱線しました、すいません。ということで、まあ、50周年ということもあって、もうデビュー曲の君を乗せて、それから追憶みたいな曲もやったわけですよ。だからやっぱり本当にね、最初昔からジュリーを追っかけてるね、ファンの皆さんなんかもギャーンってなったと思うし、うん、まあ、そんな感じでね、どんどんライブが展開していくわけですけども、まあ、そもそもですね、今回のライブですね、1曲目にやったのが、13th Anniversary Club Soda っていう曲なんですね。で、13th っていう、まあ、30周年っていうことですね。まあ、今回はソロで50周年っていうことなんですけども、これは90年代に出た30周年の時に作られた曲なんですよ。で、このアニバーサリーソングなんですけども、この曲ね、ジュリー結構お気に入りみたいで、いろんなライブとかで結構この曲オープニングでやること多いですね。で、僕がね、初めて生でジュリーを見た2001年の新しい思い出2001ライブツアーの時も、1曲目はこの、13th Anniversary Club Soda、これでした、だから僕もね、すごくなんか思い出深い曲で、何この曲みたいな感じだったんだけど、なんか本当に思い出になった曲ですね。で、あとはね、時の過ぎゆくままにとかね、コバルトの季節の中でとか、 皆さんの知ってる曲だとね、そういった曲。それから TOKIO。で、TOKIO なんかはね、本当にギターと二人だけで弾き語りみたいな感じでやってるんで、すごいね、なんか、あ、こういうアレンジなんだ、みたいな独特のバージョンでした。はい。で、ですね。まあ、僕的にすごく痺れたのが、あの日は雨っていう曲だったんですよ。で、このあの日は雨っていう曲は、さっきから何回か話してる新しい思い出2001っていうアルバムのシングルカット曲なんですね。で、この曲はですね、もうちょっとマニアックなことを言うと、NHK でやった二人のビッグショーでね、ちょっと昨年亡くなってしまった志村けんさんと沢田研二ジュリーの二人のビッグショーっていうのが NHK の番組であったんですよね。これまさに2001年にやったやつなんですけども。で、二人のビッグショーっていう番組はね、いろんなこう、歌手の人が二人で出てきて、なんかお互いのヒット曲歌ったりとか、なんかちょっとデュエットしたりみたいな、そういう番組だったんですけども、沢田研二とジュリーって言ったら、8時では全員集合で一緒にコントをやってた仲なんですよね。だから、その時の懐かしいコントみたいなのを結構ね、この番組でやったわけですよ。で、そんな感じで、ね、本当になんか、ドリフ、8時では全員集合の再現みたいな感じもちょっとあって、コントがあって、歌があってっていう、これね、まさに8時では全員集合と同じなんですけども。で、その時にジュリーが歌ったのは、あの日は雨、この曲なんですよ。で、この曲はシングルカットになっていて、で、僕ね、新しい思い出2001ってアルバムもすごい好きで持ってるんだけど、このあの日は雨のシングルバージョンっていうのも CD シングル持ってるんですね。うん。で、この曲がですね、まあシングルでカップリングで曲が入ってるんですけど、このあの日は雨が終わった後にコバルトの季節の中にが入ってるわけです。で、僕の中ではもうこのあの日の雨のシングルっていうのを散々聞いてるんで、あの日の雨、あの日は雨、この曲が終わるとコバルトの季節の中でがね、もう頭の中にこう脳内に再生されるわけです。そしたら今回のライブであの日は雨の次にやったのがコバルトの季節の中で、もうこの俺の脳内再生と同じことを生ライブでやってくれたっていう、もうこれ超もう本当に痺れてめちゃくちゃ嬉しかった。だから僕みたいにこのあの日は雨のシングル持ってる人、うん、散々聞いてきた人はうわーって思ったと思うんですよ。もうすごい人数の会場の中で、おーって思ったのって、そんなにいないかもと思うんですけども、で、ジュリーもね、そのシングルで収録したこの順番っていうのを狙ってたのか狙ってなかったのかはちょっとわかんないけど、でも、この曲のつながり作ったって絶対そのシングル作ったなーみたいなって、俺あると思うんですよね。で、その根拠っていうか、あると思うって、ちょっと思うのが、このですね、新しい思い出2001っていうアルバムは、最後のメジャーレーベルのアルバムなんですね。で、この時まで東芝 EMI とジュリーを契約したんですね。で、この あの日は雨のシングルも、東芝 EMI から最後にジュリーがリリースしたシングルなわけですよ。だからそっからあとはもうジュリーは自分のレーベルでジュリーレーベルっていうのを立ち上げて、そっからアルバムとかシングルを出してたんです。で、そっからはアルバムもシングルをもう自分のレーベルで出してるからっていうことで、ちょっとまたいろいろ展開が変わってくるわけですけど、そこで出してたのがこのあの日は雨ね、東芝 EMI から最後に出したこのねシングルで、そのカップリングがコバルトの季節の中でということで、これ、ジュリーはね、ちょっとなんか、似合って分かる人に分かってくれっかなって思って、このセットリスト作ったんじゃねえのみたいな感じでね、ちょっと、個人的にはニヤニヤニヤっていう感じでね、ちょっと幸せな瞬間でした。はい。まあ、そんな感じでね、どんどんライブが進んでいくわけですけれども、あとはですね、今回のライブですごくおわーっと思ったのが、渚のラブレター。これはね、本当に80年代で結構ヒットした曲で、ザ・ベスト10とかで、よく流れてた曲で、80年代のジュリー好きな人は結構知ってるっていう方も多いと思うんですけど、もうこの曲のサビの部分が、まあ、そこそこな、こう、高音になるんですけど、そこのね、まあ、ちょっとね、ジュリーもね、さすがに、 年重ねて声が太くなってきたんですけど、この渚のラブレターの曲のサビの部分のこの、このシャウト、がすごく良かった。なんかこの年を重ねたジュリーだからこそこの曲をこういう風にシャウトするんだなっていうのがね、めちゃくちゃグッときたんですよね。これはね、本当に昔のジュリーを知ってて今のジュリーも追っかけてる人だからこそ、なんかこうおーっていう、こうなんか掴まれる瞬間かなっていう感じね。で、結構シャウト、結構なシャウトなんだけど、ちゃんとこうスコーンってね、あの僕らに刺さる声でこの渚のラブレターのねサビを歌ってくれたところ、めちゃくちゃ痺れてね、本当よかったなーっていう感じがね、ひしひしと、もうたまらんかったです。あとはですね、新しい曲とかもいっぱいやってくれたんですけれども、いくつかの場面、この曲はですね、タイガースの頃のメンバーに思いを馳せて作った歌なんですよね。で、ちょっと古い曲なんですけれども、なんかあの頃の、あいつらともう一回会えたらいいな、みたいな曲なんですよね。で、この曲はですね、本当に2008年の還暦ライブの時とかもすごく象徴的に歌われた曲なんですね。で、この曲を今回も、本編の最後に持ってきてくれたわけです。で、本当にね、やっぱこの曲はね、本当に情感たっぷりに歌ってね、還暦ライブ、ジュリー祭りとかもそうだったんですけどね、本当にこの曲はみんなでグッときてるっていうので、で、本人も情感たっぷりで歌ってね、最後、こうね、こう手を広げて、こう自分を抱きしめるようなポーズをとって終わるわけですよ。これがね、本当に何回見てもたまらん、痺れるっていうところでね、ジュリー、昔からのファンの方とかもね、本当にこの曲はグッとくるんだろうなって思わせてくれるね、なんかこうパフォーマンス。これが、昔当時もそうだったろうし、還暦ライブの時もそうだったし、ね、2021年の今年の、この本編のラストにこの曲を持ってきたっていうところも、本当にね、ずっと追っかけてるファンにとってはもうたまらない瞬間っていうのをね、今回のライブでも見せていただきました。はい。で、その後ですね、アンコールがあるわけですけれども、ジュリーがね、アンコールの前の MC が、まあ、長い。前からそうなんだけどね。まあ、その分ね、すごく、やっぱり喋りもできる人なんだなっていうのを思わせてくれるっていう意味合いでもあるんですけども、とにかくね、今回はね、特にコロナ禍、去年とかライブできなかったな、みたいな話からね、そういった話とかもいろいろあったんですけれども、そんな話もありつつ、今後ね、また、ジュリー主演の映画とかもあったり、みたいなところでね、キネマの神様ってね、志村けんさんの代わりに出演した映画もあったけれども、これからね、新しい新作も控えてるんでね、ファンの方、交互を鍛えてる形です。等身大のジュリーもね、すごく、役者としても魅力があるなっていうのをね、つくづく感じさせてもらいました。そんな、MC がありつつ、アンコール2曲ありました。で、このアンコールで、1曲目が、ヤマトより愛を込めて。これはね、本当にずっと昔、宇宙戦艦ヤマト、70年代、80年代にヒットした、初期の、オリジナルの宇宙戦艦ヤマトの映画の主題歌になった曲なんですけど、ジュリーね、この曲すごい好きなんですよ。だから、本当にね、ライブ行くとかなりの確率でこの曲は聴けます。ヤマトより愛を込めて、それから、時の過ぎゆくままに、この2曲はね、かなりの確率で、生で聴けることができると思います。で、本当によく歌ってくれる曲なんですけど、もちろんね、バラードの名曲ということでいい曲なんですけどね。で、この曲でもう一曲最後にやってくれたのが、今回ね、僕のこのポッドキャストで何回も出てきますけど、新しい思い出2001っていうアルバムの中に入っている、ハートの青さなら空にさえ負けないっていうこの曲なんですよ。で、この曲は ちょっとさっき話した2018年のねドタキャン直前のライブの時もやっぱりクライマックスで歌ってくれたんですけど、すごいいい曲で、もう僕大好きなんですよ、この曲。ダーダーダーダーダーダーって始まると、もう本当にもう鳥肌立って涙出そうになるっていうね。ハートの青さんなら、空にさえ負けない。このタイトル、ね、今回、ポッドキャストをお聴きいただいた方、覚えて帰ってください。本当にね、この曲、すごいいい曲なんでね、いろいろ探して、耳にしていただけるといいと思います。はい。そんな感じでですね、まあ、全然ね、いろいろありつつも、まあ、いろいろ変わらないジュリーっていうのをね、改めて、なんか、肌で、もう、耳で、ね、体感したっていう、まあ、今回のライブだったんですけども、本当にね、日本の代表するボーカリスト、ね、すごい、素晴らしいボーカリストっていうね、もちろんたくさんいるんですよ。で、最近はね、本当に安全地帯の玉置浩二さんなんかがね、すごい主力のボーカリストだ、みたいな感じでね、いろいろ、崇められてるとかね、評価が高かったりするんですけど、僕にとっての主力のボーカリストはもう、断然ジュリーです。ね、もう見た目が変わろうが、なんだろうが、ジュリーは、やっぱりずーっとね、還暦まで毎年1枚フルアルバムを出してたし、今でもちゃんとシングルになってはいるけれども、新曲っていうのをどんどん出し続けてるんですよね。で、それと同時に、もう毎年ライブツアーっていうのをね、半年に1回ちゃんとやってるわけですよ。で、そこら辺でも、ジュリーは今でも、こう、活動の拠点っていうか、なんかその、活動の軸っていうのは、やっぱりアーティストなんですよね。うん。だから、ライブ、歌うことっていうところで、ずっとやってるっていうところで、本当に僕にとってのね、主力のアーティスト、ボーカリストは、ジュリーです。もう、ジュリーね、辞めるまでついてきます。もうちょっと歌い続けてくれるっていう風にね、いつもライブの後に宣言してくれるんで、これからのジュリーもね、もう追っかけて、生で彼の素晴らしい曲、歌を、ね、歌声を耳にしながら、これからも、ね、一緒に時を重ねていきたいなって思う今日この頃です。はい、バッキー大阪のストレンジャーズ・アン・パラダイス。今回ね、ジュリーのちょっと思い出が強すぎて、ちょっと分数長くなってしまいましたが、お楽しみいただけためましたでしょうか。ということで、今回はですね、先日開催された、沢田研二の、ね、ソロ活動50周年ライブの様子、それから私の、個人的なジュリーに対する思い出のお話でした。お聞きいただいてありがとうございます。それではまたー。